今回ですね、セドリの利益が消える瞬間についてということで、お伝えしていきたいと思います。はい、セドリって稼げないんじゃなくて、途中で利益が消えるゲームっていうね、いう一面があります。途中で利益が消えてしまう場合があるということですね。はい。ちょっと東京からホテルで お伝えしますんで、ちょっといつも違う雰囲気ですけども、稼げないんではなくて途中で利益が消えるという場合があるっていうね、そこを気をつけてくださいっていうことですね。はい。結論としては利益は後から消えるっていうね、利益が出ると思って仕入れたけど利益が消えてしまうということがあるということです。はい。これ結構まああるあるなんで、ショックとか悲しいとかね、セドリはもうしんどいとかじゃなくて、まあそういう構造っていうのを知っとくっていうのと、まあ慣れですね。そういうのが発生するんじゃないかっていうところの慣れですね。パターンを覚えておくといいかなと思います。はい。じゃあどういう構造でこの利益が消えていくのか。利益が出ると思って仕入れました。稼げると思って仕入れました。で、販売に出しました。ただ、結果的に売れない。利益が飛んでしまってるとかね。っていうのが発生するということなんですけども、まあ、値崩れってやつですよね。いわゆる値段が下がっていく値崩れってやつ。まあ、なぜか株でもなってもそうなんですけど、なぜか自分が買った時とか仕入れた時に限って値段がいきなり下がり出す。これやってる人全員経験あると思うんですけども、不思議とね、利益が出ると思って、特に新品商品ですね。利益が出ると思って仕入れました。絶対誰も知らないだろう、自分しか分かんないだろうと思って仕入れました、出品しました。次の日から値段が下がり続けてるとね、気づいたら利益がなくなってると、どういうことみたいなね、例えばプライスターで赤字ストッパーってやつ設定しましたと、気づいたらもういきなり赤字ストッパーに引っかかって、ライバルはもっと安くなってたということ、これあります。普通に自分しかライバルはいないとかね、自分しか知らない情報とかって思ってても必ず発生します。はい。どうやって知ってんのとかね、どっから出てきたのって思うかもしれないんですけども、まあそういう案件とか仕入れる利益が出る商品店舗限定とか書いててもですね、どっかしら同じことをやってるお店業者とかサイトあるんですよ。同時多発的にいろんなところで発生してます。だからみんながそう思ってやったのに気がついたら出品者が激増しているという場合なので、まあ、基本的に新品の商品に関しては仕入れた瞬間ライバル発生すると思っておいてくださいね。出品者ゼロなんで、これ出品した自分しかいないだろうと思ってたら、なんか知らんけどライバル2人とかね、自分以外にあと2人いてたとか急に湧いてくるんですよ。で、おかしいなと思っててもね、これ、理由を考えても、そういうものやと思っといた方がいいかなと思います。で、必ず一回値段は崩れるぐらいで思っといたらいいかなと思います。はい。まあ、崩れるつっても、終わりなき値崩れっていうわけじゃないんですけど、どっかで止まりますよ。どっかで止まりますし、まあ、ライバルが在庫少なかったら戻りますし、ここが、本当に消えるのか、生き残れるのかっていうところをちゃんと確認するね。はい。ここはといた方がいいかなと思います。下がった時に自分以外の出品者が急に増えましたと、ただその人たちの在庫がどれぐらいあるのか、20個あったり50個あったりしてる場合だとちょっとその値段が戻らない、もうちょっと諦めないといけないかもしれないですし、在庫2個とか3個とかね、ライバルが3人増えましたけど全員1個ずつとかだったら、まあ、値段下げずに置いといた方がいいっていうね、逆に高値で放置しといたらいいんじゃないかというふうに思います。そこは中身をちゃんと見て、利益をちゃんと守れるのかどうなのかっていうところですね。はい。守れるかどうかっていうのを確認した方がいいかなと思います。はい。そしたらその値崩れと、この回転のずれですね、売れるだろうとか、都合よくこう売れてきてたのに、突然売れなくなったりとかですね、そういうずれが発生した場合って利益消えます。はい。で、出品者ゼロだから、自分一人美味しい思いするだろうと思ってたら、とか、出品者がゼロなんで、出品したら自分が美味しい思いできるだろうと思ってたら、意外とね、検索の SEO が下がってる場合ですよね。特に Amazon で買う場合って、品切れしてる商品って検索に あんまり引っかかりにくくなるんですよね。検索しても表示されないんですよ。なので、Amazon ランキングでいうとどんどんどんどん悪くなっていく状態、毎日毎日悪くなっていくんですよね。で、出品した時にはランキング上位だった商品が下の方に行っちゃってるんで、そこからスタートなんで、検索してもなかなかね上位に表示されないんです。気づいてもらえない。安いし売れるはずだと思っててもね、なかなか売れなかったりするんで、最初はねAmazonが拾ってくれないっていうね、状態になります。これがちょっと回転がずれる。今まで売れてたのに、自分が出品した途端になんか回転しない、売れないっていうのは、ランキングが悪くなって、いわゆるその SEO が悪くなってる状態ですね。これが発生したりとかですね。っていうのは起きます。はい。あともう他にも多いのがね、在庫積みすぎっていう問題。これも結構多いですよね。はい。在庫積みすぎですよね。利益出るからつって、ちょっとやりすぎちゃったパターンですね。はい。これは思ってる以上に売れていかないんで、資金が、その分、動かなくなっちゃうんで、資金繰りを考えたら早く売らないといけないと、そう考えたらもう値段を下げないといけないっていう心理状態になって下がっていくと。これ自分だけやったらいいんですけど、自分以外にもう一人同じ人がいてると、二人で同じこと考えますんで、どんどんどんどん下げていくんですよね。お互いに。自分の在庫を早く売りたいからってなると、どんどんどんどん値段が下がっていって、お互いの在庫を履こうと頑張って、結局大量の在庫を抱えたまま利益がない商品を排出していくっていう状態になっていくということですね。回転がね、そこまで良くない商品を積むっていうのは、やらない方がいいですね。はい。これも利益消えるっていうか、資金ごと消えちゃうんで、資金ごと消えちゃうんでね。基本的には積まない。ちょっとずつですね。特に初心者は1個ずつとか2個ずつとかですね。それぐらいやっても3個とか。まあ、明らか売れるだろうと思ってても、まあ、5個ぐらいにしといた方がいいかなと思います。まあ、100個とか50個とかやらない方がいいですね。初心者絶対やらない方がいいですね。それをやった瞬間、他のことができなくなっちゃうんで、それが一番まずいですよね。はい。で、それが事故った瞬間に全部終わっちゃうんで、利益を稼ぐっていうより利益を守るって感じですね。一回仕入れて見込んでた利益をいかに守るか。利益は目減りします。背取りで言うとね、利益っていうのは目減りするものっていうふうに思っといてもらった方がいいかなと思いますよ。はい。なので、いかに利益を取るっていうより守るですね。はい。守りに入る。目減りを防ぐって。100万取れると。ね。それがどんどん減っていて、80万になり、70万になりって、これ普通に発生しますから、いかにこの100に近づけるか、その状態で売り切るかっていうところですね。はい。とはいえ返品があったり、値段が下がったりして、必ず減ります。はい。見込んでた利益100万あります。必ず減ります。10%、20% ぐらい減ります。必ず。それを見越して、仕入れをするっていうことですね。はい。まあ一点ちょっと違う例外パターンもあってですね。例外パターン何かっていうと、中古セドリ全振りしてる場合とかですね。中古セドリ。で、中古セドリに慣れてる方は分かると思うんですけど、中古セドリって割とね、利益少なめに見積もるんですよ。ちょっとコンディション悪めっていうか、ちょっと安めに想定して仕入れをします。売り値をね。で、持って帰って検品してたら状態が良かったとかね、めちゃめちゃ綺麗だったと。いう場合、もう少し高く売れるんじゃないのっていう場合結構多いんですよね。だから中古セドリをガンガンやってる場合は、結果的に思ってた利益より多く出たなっていう場合、これまあ中古ばっかりやってる人からすると結構あるあるです。新品だけやってる人からすると思ってた利益より減ったっていうのはこれもあるあるです。はい。で、どこまで利益を守るかっていう、その辺のなんていうんですかね、確定させるまではまあ油断しないっていうことと、確定ちゃんとできるのかっていうところまで含めて、仕入れをするということですね。はい。それができれば利益は守れるかなと思います。はい。まあ、途中で必ず利益がね、消える瞬間っていうのが出てきますんで、そこで慌てないようにですね。で、最悪利益消えてしまって、もう利益ないやと思ったら、さっさと売ってなかったことにしてしまうんですね。資金回収して、次の投資に当てるってこと。もう最悪マイナスでもいいですよ。はい。これずっと売れないのに置いとくっていうのが一番悪なんで、まあ、最悪マイナスとか、まあ、変な話、半額でもいいから売って、現金回収しといた方がいいですよ。これを早くやった方が楽になります。はい。 で、どんどん回していくということですね。失敗ってどうしてもついてはありますからね。はい。失敗した場合は別にそれを経験として生かして、資金を回収して次に生かすということね、やってたりかなというふうに思います。はい。ということで、利益が消える瞬間についてということでね、お伝えしました。では次回の配信でお会いしましょう。さよなら。